ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。もう、後ろ向きのことやるとミイラになっちゃうということで、まあ、昨日からですね、明るくいこうじゃないかと、笑顔の誠実革命ということで、地球温暖化の2番目ですね、この、しびれた頭の地球温暖化、やっぱりね、暗かったですね。で、人の欠点を言ったり、こういうことを言ってるけど嘘だとかね、そういう話になっちゃうんですよ。それで昨日ね、考え直しまして、笑顔の誠実革命で地球温暖化のことを話しましたらね、もう明るいのがどんどん出てきまして、今日は2番目なんですね。地球温暖化は良いことづくめ。で、明るくするためには自分の着てるものも明るくしなきゃいけないと思ってですね、数少ない赤い、セーターを出してきました。しかし僕の服を見ますとね、ほとんどが黒とか灰色とか暗いんですよ。実はね、ヨーロッパのデザインなんか見ますとね、割合と高齢者でも緑の背広ですね。オレンジの背広とか結構着てるんですよ、男性でも。で、日本はね、そういうの着ると、こうなんか、年寄りのくせにとかね、そういう人の悪口を言う人が出てくるんですね。いや、明るいの着た方がいいじゃないですか。で、最近はもうね、僕なんかも黒の服が増えてですね、コートなんか全部黒ですしね。まあ、ちょっと、やっぱり発想がこう、後ろ向きになりますね。それじゃないですかね、人のことばっか非難する人がいてね、いいこと一つぐらい言えよ、ということになるわけですが、今日は、地球温暖化は良いことばかり。良いに決まってるんですよ、温暖化ですから。寒冷化よりか、よほどがいいわけですよ。もともと今はね、地球は、名前はちょっと専門の名前違うんですけども、第三氷河時代なんです。生物が誕生して、特に、多細胞生物が繁栄して、僕ら多細胞ですからね、やっぱり多細胞生物が繁栄して、で、やったら6億年経つんですけど、一番寒いんです、今。気温は一番低いんですよ。地球の気温はですね。だから暖かくなるってことはいいことなんですよ。だって多細胞生物がずっと繁栄してきた気温の中で一番低いんですから。今から1度2度上がったからどうってことないんですよ。で、気象庁がね、またいいことにですね、僕無理して明るいこと言ってんじゃないんですよ。事実そのものですけど、気象庁がね、この今度の温暖化で日本はどこが暖かくなるかっていう計算結果出してます。僕の本なんかにも書いてありますけどね、北海道とか東北が暖かくなるんですよ。それで、鹿児島とか四国がそれほどほとんど気温上がらないんですね。だから、昨日お話したように、去年の8月のですね、夏の気温の最高気温の低いところはですね、那覇と高知と鹿児島になるんですよ。これは理屈通りなんですね。気象庁の計算通りですよ。それで、東北の方にお会いするとね、この頃生活が楽になったって言われますよ。暖かくてね。北海道でも米が取れますしね。まあ、北海道は非常に冷遇されて今かわいそうなんですよ。だって、日本の食料の多くはね、北海道が供給してくれてるんですよ。例えば、日高地方っていうか、十勝地方とかね、ここら辺は、食料自給率が、まあ僕が調べた10年ぐらい前ですけども、270% だったかな。そのくらいの自給率なんですね。ですから、まあ日本の穀倉地帯として、まあ、もしくは食料地帯として、まあ北海道は酪農なんかも随分ありますからね。東北はお米を作ってますし、大変にいいとこなんですよ。しかしこの頃人口比率で議員さんなんか決めてるので、東京なんちゅうほとんどそういう点ではもう、東京ってのは日本の中でどっちかっつったら、みんなの足を引っ張ってる場所なんですよ。そこに議員さんが集中していると。いうような形になってるんでね。人口に比例して、議員さんを配置するんじゃなくて、土地の面積に対して議員さんを配置したらですね、日本の国っていうのはもっと豊かになると思いますね。やっぱり、豊かさを発生するのはやっぱり土地ですからね。まあ、国土がなかったらダメなんですね。で、まあ、確かに東北の生活が楽になった。それから、北海道で美味しいいろいろ産物が取れますね。それで、この時にね、ネグラな人はどういうふうに言うかって言うとですね、よく知ってるんですよ。根室地方なんかにも随分公園に行きましてね、そういうところの聞くとね、温暖化ひどいって言うんですよ。何がひどいんですかって言ったら、なんかの魚かね、この川に遡上してきたのに、 最近ではこの川に遡上しないで一つ北の川に遡上してくるようになった。だから我々はちょっと漁獲量が減ってるんだ。いや、それはね、気候が変動します。気候は必ず上がったり下がったり上がったり下がったりしますから、これは自然の流れなんで、まあ、その流れに沿ってね、まあ、人間の方が移動すると、まあ、いうことをしなきゃいけないんですが、暖かくなればもちろん農作物も漁獲量も上がりますね。ですから、もうね、日本は縦に長いですから、縦っていうか、南北に長いですからね。だから、気象庁の計算がありますので、東北から北海道が暖かくなり、九州や四国は温度が変わらないってことでですね。もうそれ実証データも出てます。計算データも出てますね。いいことですよね。それから、まあ、それはね、東北、北海道の人から見ればね、暖かくなるってことがどんなに嬉しいことかと思いますよ、僕はね。生活も楽しくなりますしね、災害も減りますよ。それから雪下ろしなんかでね、いつも災害ありますし、お年寄りも雪下ろし大変ですよ。そういう苦労もなくなりますしね。昔は北海道は連休まで雪で覆われてた時期がありましてね。そしてまあそれは寒い時期はそうですよ。だから連休終わってからしか物を植えられない。最近は連休の時にはもう雪がないっていうようなところもありましてね。もうそれは本当に住みやすくなりました。雪が少ないっていうのはいいことなんで、最近雪が少ないからって恐れおののいてるのがいますけど、これは NHK が作り出した温暖化恐怖症になっちゃってるだけってことですね。それから魚が増えます。なぜかって言ったら、魚っていうのはなんでできてるかって言ったら、温暖化ガス、CO2 でできてるんですよ。これはまあ、すべての生物がそうですから、魚もそうなんですよ。で、海にはですね、海藻なんかありますけど、主には植物性プランクトンっていうのが、まあ、陸地における草に相当するんですね。草とかそういうのにね。プランクトンですから、水中にフラフラ浮いてるんですけども、植物性プランクトンっていうだけあって、植物なんですよね。ですから、まあ、植物っていうのは、CO2 を吸って、光合成で肉を作るわけですね。体を作るわけですね。それを、まあ、動物性プランクトンが食べたり、魚が食べたりして、魚ができるんですね。まあ、簡単に言えば、タイができる、マグロができるっていうのは、CO2 が必要なんです。ところがね、今ね、日本列島の東の太平洋ですね。まあ、太平洋から言えば西太平洋になるんですけど、日本列島の東、太平洋全体としては西の太平洋っていうのは、CO2 の量が少ないんですよ、すごく。これも気象庁がね、ちゃんとした観測データを出しておりますので、私の言うことはちゃんとしたデータに基づいております。それで、もしも100あるうちに10とか20ぐらいのデータで全体のデータと少し違うことってのがあるんです、科学では。その時はそういうふうに言いますから。よくね、特別なことをね、探し出してきて言う人いるんですよ。それはまあ有名になりたいとかね。そういう気持ちがあるのは仕方ないんですけども、やっぱり学者っていうのは、データは100あったら、100を全体を見て、学者じゃない人に言わないとですね、学者はデータを見てるから人を騙すこといくらでもできるんですけど、それやっちゃいけないんですね。私絶対やりませんから。それ大丈夫です。太平洋の東、これ偏西風がありましてね、日本で CO2 を出せば出そうと魚が取れます。そして、いつもこれ言ってるんですけども、CO2 は分子量が44ですからね。日本人がいくら出してもね、魚になるだけです。気温が温暖化するんじゃなくて。ヨーロッパはそういかないんですよね。ヨーロッパは偏西風で流れていくところはロシアの大陸ですからね。だから十分にそこで混ざってしまって、まあ、地球全体の気温が上がるんですけど、日本はいいですよ。何しろ CO2 を出して、石油を焚いて CO2 を出して、それで魚が食べられるって言うんですから。魚って不思議なもんなんですよね、あれ。不思議ったら変ですけど、何にも海で田植えもしない、何にもしないのに大量の魚が取れるんですよ。海ってのは大したもんですよね。我々に価値を与えてくれます。しかし今日本はですね、まあ、いろんなことがあって、漁業のね、自給率も 50% 切ってるんですよ。日本つったらやっぱ魚食べてね、やっていく。魚は、動脈硬化も少ないし、まあ、いろんな点でタンパク質としては非常に優秀なんですよね。認知症なんかも遅くなりますから。最近は肉ばっか食べてるから日本人がダメになっちゃってるんですけども、魚活発にしなきゃいけない。そのためには漁業者がね、楽に魚取れるようにしなきゃいけない。そのためには我々が CO2 出さんといかんと。まあ、火力発電所をね、太平洋側につけば、全部偏西風で、CO2 が出たら、 太平洋に行って水に溶けちゃいますから、海水にね。そしたら魚になって帰ってきますから。これが自然循環ですよ。いや、国立環境研の人ってね、政府が温暖化対策で金出したいもんだから、政府は金出したいけど、我々金出したくないですよ。政府なんてお金持ってないんですから。お金持ってるのは国民なんですから。政府が無償化なんつってるけど、無償化ってとんでもないですよ。だって、無償化って税金化ですから。政治家がね、無償化なんて言葉を使っちゃいけないんですよ。政治家が無償化って使うんだったらば、自分の金を出さないと。税金を使うときは、税金化って言わなきゃダメですよね。まあ、ずうずうしいことになったもんですよ。それから、もっといいのはですね、火力発電所の、石炭宅火力発電所のですね、煙突をですね、ブクブクっと海にやったらいいんです。これは僕も随分研究したんですよ。今でも沖縄の琉球大学でやってくれてますけどね。汚いものが出るじゃないかって違うんです。あれ、石炭っていうのは植物の死骸ですから。木を燃やすと同じですからね。木を燃やしちゃいけないんで誰も言わないですよ。だから、それをなんかヘンテコにすると、その中の毒物が濃縮されることあるんですけども、素直に、火力発電所で石炭炊いたら、その炊いた柄と煙を海に戻せば、それこそが自然の循環なんですよ。まあ若干計算したりね、装置を考えたりしなきゃいけませんが、それは当たり前のことですね。ですから、まあこういうのも、もしかしたらまた暗い人がね、痺れのなんて僕は言ったもんですから、暗い人が、武田先生はこれも知らないのかって、いや知っております。みんな知っております。十分に知ってます。だいたい最近ね、CO2 が海に溶けてね、海が酸性になるんで、バカなこと言ってるんですよ。あなたね、物理化学知らないのかと。ね。地球っていうのはですね、アルカリも酸性もいっぱいあるんです。特にアルカリ性のものはいっぱいありますよ。NaO とかね、カルシウム O とかね、酸化物なんかほとんどアルカリ、弱アルカリですから。だから、海がちょっとでも酸性になったらね、すぐそれがザッと溶けてきます。酸塩基反応ってのは反応速度非常に速いですからね。だから僕ね、政府の研究費もらいたいと思ってね。まあ、暗いこと言わないんだ。これしびれ脳だから。だいたい CO2 が増えたらね、海が酸性になるなんつったら、昔は CO2 がパーセントあったわけで、今 0.04% ですけど、数パーセントあった時に海は酸性なのか。全然酸性じゃありませんよ。アルカリとちゃんと調和されてあるところに寄るんですよ。これはもう反応がすごく早いですからね。ですから海がちょっとでも酸性に触れたらアルカリがバッと溶けますからね。ですからもう全然平気なんですね。ということで、温暖化すると東北の生活が楽になり、お米も取れますね。もちろんお米っていうのは大体が暖かいところで取れるもんですからね。だから北海道の食料が良くなる。それに応じてやっぱりね、議員も増やさんといかんですよ。一票の重みなんて言うけど、それは土地の面積に対する重みでやった方がいいんですよ。今、人の重みなんつってますからね、それダメなんです。そしたら日本は、今言う地方も盛んになりますよ。やっぱり国会議員が多い方がいいんです。産業も発達します。まあ国会議員がちゃんと働けばですけどね。それから、暑かった地方は涼しくなるんです、相対的にね。それはいろんな技術が進みますから。だから、昨日言ったようにですね、去年暑かった8月の割合と涼しかった、それ、北海道の札幌とか青森とか秋田に比べても夏が涼しかったところが那覇と高知と鹿児島なんですから。これはこういうことになるんですよ。例えば高知とロサンゼルスっていうのは緯度がほとんど同じなんですね。緯度が同じだったら大体赤道は暑いのはそれは緯度が低いからですね。高知とロサンゼルス同じ緯度で、高知が35度ぐらいの時ね、平均気温が。だいたいロサンゼルスは22度なんですよ。どうしてこんな差があるかったら、それは海流によって決まるんですね。ですから、海流をちょっとね、沖縄のね、沖でね、席でも少し2、3個作れば、その影響は東京ぐらいまで来ますから。まあ、それから混ざっちゃいますけどね。ですから、東北、北海道は暖かくなり、それから南の方は涼しくなるとすぐできるんですよ。ちょっとやれば。で、これなんでやらないかって言うとね、まあ日本人をいじめてやろうってのがあるんでしょうね。いじめると自分の熱い熱いっていじめるっていうね。そうすると自分の気分が良くなるんだ。そんなのやめちゃってですね。笑顔の誠実革命やりたいですね。それから、まあ今サウジアラビアでやってるライン都市ですね。僕はドーム都市やりたかった。ドームは丸い、ラインは長いっていうだけで同じ概念ですね。やっぱりこれからはですね、 気候にあんまり左右されない町づくりっていうのがですね、都市づくりっていうのが一番大切なことで、で、なかなかね、自然と人間が共存して生きるってのはなかなか難しいんですよ。やっぱりイノシシが出てきたとかね、まあ日本ですとそういうことになりますし、それからサウジアラビアだったらちょっと暑すぎるとかね、水がないとかそういうことになるんですね。ですからまあ文化がこのくらい進んできたらですね、まあ自然の中で住むっていうか、人工的なところで住んで、人工的なところの外に一歩出たら、鹿が遊んでて、森林があって、生物がいっぱいいてね、つまり草原ですよ。草原に出て行って自然を味わうっていうね。そういうような国家づくりっていうのが必要なんですね。で、まあ海も利用してですね、日本は国土自身は37万平方キロメートルで比較的小さな島なんですが、海洋が非常に多いんですね。で、今海洋は200海里はですね、日本のものとして使えます。海をですね。それを入れますと、世界の第6位なんです。私が6位っていうのはですね、もちろん竹島とか尖閣諸島とか、千島列島の北方四島は日本の領土ですから、これも計算に入れてますけどね。それから最近ではこの西の島とかね、いろいろ小笠原のさらに南の方でも島ができてて、一個島ができるためにものすごく日本の国土増えるんですよ。非常にいいことなんですね。で、これを利用しましてね、海での生活を少し増やすということをしますとね、陸地にライン都市を作ってね、今サウジアラビアで開発してる、作ろうとしてるライン都市ってのは、確か長さが270キロ、つまり、一つのビルですよ。一つのビルが東京から名古屋まで。で、細いんですね。だから、真ん中に高速鉄道が走ってて、そこまで10分ぐらい歩くと、全員が高速鉄道に乗ってピューと移動できるっていうね。そうしますと、エネルギーの消費量すごく減りますしね。気温も良くなるし、地震もなくなりますね。そのライン都市の下に耐震構造を釣ればいいんですからね。だから、まあ、傘もいらないし、台風の影響もないし、素晴らしいことになるんですよ。だから温暖化というのはですね、もともと温暖化は日本人を幸福にしますけども、温暖化ということで少し都市の我々の住み方もね、最新の建設技術を利用した都市づくりをやるんですよ。そしたら建築業も栄えますしね、新幹線も行きますし、でエネルギーの使用量はまあ専門家の計算いろいろ読みますとね、まあ専門家でそういうのを推奨している人がエネルギーが10分の1になるって言ってますから、まあまあ、当事者の計算なんで少し辛く見ても5分の1になりますからね。エネルギーがなくなるとか、そういうことも全部なくなります。ね。太平洋岸に石炭火力発電所作って、太平洋岸にライン都市でも作れば、一切の問題はなくなりますね。いやー、そう考えますとね、今の温暖化の報道なんて何やってんのって、あなた方、まあ、これ言っちゃいけないんだ。脳がないの？痺れてんの？って言いたくなるぐらい、温暖化のいいところを使おうとしないで、悪いとこだけ、なんか困った顔をするっていうね。これやめましょう。笑顔の誠実革命。これの第2番目でありました。